あなたの身をまっすぐに聖霊様によって取り継いでいけますように、あなたに期待しイエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。改めまして皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日もですね、共に礼拝を捧げることができます。恵み感謝します。8月に入りました。猛暑が続いていますが、このようにですね、街道においてまたですね、その事情で今、オンラインを通してですね、捧げることができますこと、何も同じ御言葉にですね、聞けますことを感謝します。聞けますだけではなくて応答できますことですよね。感謝です。皆さんですね、先週はですね、この救いへの導きというですね、テーマで、使徒8章26からですね、石川礼ウイグル宣教師を通して、主が一人一人に語られて、信仰チャレンジと力をいただいて、救わされた、こと感謝ですね。ピーボが聞いた主の御声を皆さんは聞かれたでしょうか？そして応答したでしょうか？あなたのエチオピアの宦官には出会えたでしょうか？小さくてもね、神様体験はあったはずですね。それに気づかされ、歩めていたら幸いです。もう日常生活にですね、いろんな神様がね、働いてくださっているその場面場面はあるんです。でもそれに私たちは気づく心がね、ないということがあるということですね。で、私たちはですね、その気づく心をね、今日は御言葉をいただいて、耕していただいて、広げていただいて、そのような気づく心をですね、いただきたいと思います。今朝はですね、この福音書です。イエス様の交渉外が記され、主が共におられるで始まって、世の終わりまで共にいると言われたインマヌエルのイエス様が強調されているマタイの福音書ですね。その中の9章を通して語られたいと思いますが、まあ、今はですね、子どもたちは、ね、夏休み真っ只中ですよね。この前宿題パーティーもありましたが、まあ、図工の宿題がですね、皆様にあったですよね。そのことを思いながらですね、今日皆さん受付でちょっとこんな小さな紙もらいましたよね。ちょっとね、1分間2分間宿題してほしいんですけども、1分間でいいかな。こういう宿題です。お題です。神様のイメージを絵に描いてください。はい、といえばどんな絵を描くでしょうか。もう1本で描けますよね。イエス様、皆さんにとってイエス様描いてくださいって言ってね、ちょっと描いてもらっていいですか。顔でもいいですし、まあ、姿全部でもいいですし、1分以内で描ける。オンラインの方もね、もしどこか描くことができたら描いてくださいね。はい、イエス様のイメージです。顔でもいいです、姿でもいいです。はい、終わりましたが、ね、じゃあちょっとですね、隣同士の人で見せ合っていただいていいですか。隣の方はちょっと前後で見せ合える方と、はい、どんなんでしたか。どんなんでしたか。はいね、決して批評はしないでくださいね。するんだったら褒めるだけにしてくださいね。素晴らしい、ね、はい、いいですか。はい、じゃあですね、ちょっと聞きますね。すごいね、見て、ああ和やかに朗らかに、うわーってね、なんかこう嬉しくなった、ね、絵を見せてもらったという人います。はい、よかったです。はい、じゃあその逆、怖って思った絵。怖かった。あ、怖かったですか。はい。はい。はい、いいですか。はい。ね、怖かった人、他にいないですか。はい。はい。で、これね、本当に大切な実はことなんですね。私たちは同じ聖書を読んで、同じ御言葉を聞いてるわけですよ。ね。このように、毎週。でも、よくね、個人的に話したり、聞いてみたら、イエス様のイメージが違うっていうことが分かるんですね。ね。例えばですね、まあ今ね、笑顔のイエス様とかね、翼をね、ほんと広げて、私を積んでくださっているね、そういうイエス様を描いた人もいるかもしれませんし、かつてですね、牙を剥いているイエス様とかですね、怒りまくってるイエス様とかですね、 目だけのイエス様とかですね、そういつも見張ってる、見守ってるんじゃないですよ。まあ、いろんなですね、絵を描く。だから時々ね、よくね、私たちのこの状態を知るために、ね、心理学のね、そういう世界では絵を描くことをやりますよね。まあ、絵を描くって大事ですよね。これ大人も今日子供もできることです。で、やっぱりですね、そういうイメージが大きいってことですよ。もちろん私は聖書を読んでいくと、この前はですね、怒る神とかね、裁く神ってはっきりと文字にしてもありますが、でも聖書全体はそうではないということを私は覚えたいんですね。そういうですね、イメージは親との関係とかね、また特に父親との関係がそこに投影されると最近はよく言われますけども、まあ父なる神ですからね、まあそれがあなたの傾向でありフィルターであるということも覚える中で、そのことをね、私はピンポイントで祈っていきたいと思うんですよね。神様は今日の御言葉を通してもね、どういう方であるかということを教えておられるか、そのことをね、今日受け取っていきたいと思いますね。しっかり受け取っていきましょうね。今日ですね、では、もう一度見てください。9節読みましょうか。皆さんで3、はい。イエスはそこから住んで行き、主税所に座っているのを見て、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がってイエスに従った。アメン。皆さん、これね、前もルカの福音書でね、同じところが並行してありましたから、ちょっとイメージがあると思いますが、つまりですね、マタイはイエス様から直々にコーリング、呼ばれたということです。ね。で、これマタイの福音書ですから、マタイ自身のことを言ってるんですけども、まあ、いわゆるマタイの献身の証ですよ、これ。たった一行って。ちょっと端的すぎなと私は思いましたね。何度も献身の証ややり直し書いた私としては複雑で羨ましい限りですよ。たった一節で献身の証が終わるなんてね。いやもうですね、私何回も書きましたよね。進学校行く時とかですね、いろいろね、まあ、この教会に招聘の、ね、時もその証をさせていただきましたね。もうだいぶ前ですけども、私はですね、丹念にやっぱりね、思い直し書くんですが、またこの一節、まあ、もちろん自分の、まあ、いわゆるまあ、記したというかですね、御霊によって記させていただいたマタイの福音書ですけども、一節、逆に言えばそんなに長々しく書かなくてもいいということでしょうか。皆さん、何が書いてありました今。こういうことですよ。イエス様が私についてなさいと言われたので立ち上がって従いました。これだけなんですよ。これが献身の証なんですよ。これでいいんです。皆さんどうですか。これね、もしね、もしですよ、私がその証にして終わったらどうします。ちょっと不安ですか。もうちょっと詳しく聞きたいですね。でもこれだけなんですよ、マタイは。つまりね、信仰世界ってシンプルなんですね。で、私たちはね、いや、もちろんね、背景とかね、そう、やっぱり知りたいですね。この人ってどういう人なんかなとかね。だからね、極論言えば、神様が本当にされることは、そんなに言葉ごちゃごちゃいらないということなんですよね。これね、でもね、間違うとね、思考停止とかそういう世界にね、またなって言われたりするので、これ気をつけなきゃいけないんですね。ちゃんと説明はできるように、私は、まあ、必要はあると思うんですけども、でも、神様を従うときには、ごちゃごちゃ言わないんですよ。だって聖書にはそうですよね。で、マタイはですね、この言われてついていったっていう背景は知りますよね。なぜそういうふうにできたのかということです。まずイエス様はガリラヤ湖の湖畔のカペナウの主税所に座っている主税人マタイを見られたんですね。まず見られたんですよ。当時はですね、町の入り口にあった主税所、つまりこの主税人というのは税金を集める人たちなので、当時はイスラエルはローマ帝国の支配下にあったわけなので、ローマ帝国のために税金を集める人たちのことですから、つまりローマ帝国の手先なんですよ。つまり国を売る人だ。これを売国土と言いますよね。国を売っていたんですね。そう見なされて、また本当に必要な税金よりも多く集めて、その差額を自分のものとして私腹を満たしていた人たちも多かったので、またローマ帝国の権力を利用してむちゃくちゃに税金を取り立てていたんです。だからめちゃめちゃ嫌われていて、泥棒人殺し主税人というふうにですね、数えられていたんですよ。泥棒と人殺しと主税人だったんです。だから同じ罪人のレベルだったんですね。誰もがあんな奴は地獄に落ちた方がいいんだというふうに思われる存在だったんですね。それが主税人だったんですよ。冷酷非道なそういう人を、まあ、イエス様を イエス様は声をかけて、いわゆる弟子としたということは、逆に考えれば不思議に思いますよね。なぜと。でもですね、聖書は言いますよね。第一サムエルの16章7節に、人は上辺を見るが主は心を見るんです、ね、神様はですね、心を見る方ですね。マタイは長年そのような仕事をしている中で、おそらくですね、名前これですね、マタイという意味はですね、これは神の賜物という意味なんですよ。神様のプレゼントという意味ですね。でそのプレゼントなので、まあ、宝物という意味でもありますよね。その宝である私がこんな仕事をしているという矛盾もあったと思いますね。名前負けもしている、そして虚しさがあり、そしてこの仕事をしていれば確かに裕福にはなる、しかし友もなく家族からも嫌われて孤独ばかりが増していく、寂しいわけです。暮らしばかりが豊かになっていくけれども、彼の心はどんどん乾いていったわけですね。つまりマタイの痛み、孤独、その上乾きです。上乾き、特に愛に対してですよ、ね、上乾き、その心を神様は見られたと言えるでしょうね。そんな時イエス様が現れて、そして私と来なさい、私についてきなさいと言われたんですよ。それに対してすると、彼は立ち上がってイエスに従ったって書いてあるんですね。全てを明け渡して生活の糧を得ていった仕事を捧げ、主に献身したということです。皆さんね、ここ9節で全部終わってるじゃないですか。だいたい聖書というのはですね、その次の節にそういうことがね、書いてあることもついているとかね、だから行間を読めということを言われたりするので、行間にどれぐらいの期間があるのかって想像できるんですよね。ただしばらくこれ考えたんちゃうかって思えるわけですが、マタイにこのに関しては考えたというふうにも読めないんですよね。行間がないからです。ね、つまりですね、これは応答というよりも反応ですよね。反応したんですよ。これすごいなと思いますね。だからどれほどマタイは乾いていたのか、もう矛盾を感じながらその職をしていたのかということです。だからそういう状況の経験はあるでしょうかね。私はこんなことするものではないんだとかずっと思いながらね、ずっとそこにいるということですよね。え、私はこんなことしたくないんだ。例えばね、自分が本当に神様から喜ばれないことをしているとしますよね。そんなことしたくないのにしているんだという状況がずっと続くということですよ。それがマタイのマインドだったわけです。それをマタイをイエス様は見て命じて、その結果従う、これがですね、イエス様の弟子になる基本の、歩みですね。イエス様の弟子になるにはまず神様からの働きかけがあって、それに従うということでしかないんです。我々ができることはもう従うということだけです。イエス様の弟子になることはそういうことだということを今日受け取っていきたいんですね。つまりですね、イエス様の弟子とはどういうことかということを一言で言えばですね、神様の御言葉に、御言葉の命令に対してはいと言えることなんですよ、ね、このことを私は覚えたいんですね。まあその時にですね、私はまたですね、やはりこの思考停止のことを考えてしまいますね。ただね、私たちはですね、神学者であり数学者でパスカルが、人間は考える足であると言っていますように、クリスチャンは考えるんですよ。つまりね、日本語に人知を尽くして天命を待つという言葉がありますが、あれはここまで人間がやります、あとは神様やってくださいというのではなくて、最初から神様、イエス様と本当にこのいわゆるコミュニケーションを取りながら進んでいくということです。最初からです。最初から始まってるんですよ、ね、そのことを私は間違ってないんですね。私はですね、そのことをゆえに本当にですね、神様と相談しながら進んでいくんですね。だから決断するときも神様の祈りがあるから神の声を聞くんですよね。で、神様に応答していくんでしょうか。そしてもし思考停止ということをもしあえて使うならば、人はなぜ生きて、どこから来て、死んだらどうなるのかということに対しては これ皆さん答え持ってるんじゃないでしょうか。そのことは一時も考えなくていいんですよ、ね、だって皆さん今イエス様と信じイエス様と出会ってる人で死んだらどうなるかと思ってる人いますか。あ、もちろんね、死んだら何するのかなとは違いますよ。何するのかなとどうなのかっていう違いますよ。どこに行くのかってことに悩んでる人いますか。いないでしょ。だからこれはもう考えなくていいんですよ。そうですね、これはその通り私は思いますね。でどこから来たのか、神に作られたんですよね。だからそのことはもうね、考えなくて、私が初めて出会ったクリスチャンっていうのはそのことをクリアにしていたので生き生きして見えたんですよ。悩みはありますよ、いろんな日常の。でもその根本的な人間の3つの問いに対する答えを持っていたんですね。そのことについてはもう考えなくていいわけです。え、イエス様と出会っています、でもこの3つのことも未だに考えていますならば、ちょっとそれおかしい悩みなんですよね。神様がそのことの答えをあなたに与えるために命を下げてくださったんですよね。だからこの神様に信頼すれば間違いないという意味では、はいって言ったらいいんですね。マタイはそのことをしたんです、ここで、ね、そしてマタイはその後でしたことは何でしょうか。10節こうあります。イエスが家の中で食事の席に着いておられた時、見よ、主税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていたということですね。まあ、このマタイはですね、このチャンスを逃さず、そして、ね、まあ、イエス様には、まあ、不可能はないということをここで彼は経験したわけですよ。つまりですね、人から見たらもう泥棒殺人者と同じレベルのこの罪とマタイを召して、そしてですね、ここでいろいろ揶揄しています。なんでこんな人。でもこの後福音書を表すまでの器となっていくんですね。マタイは几帳面だったと言われますね。当然ですね、そういうですね、このお金に関しては几帳面だから、その修繕ができたんですね。水筒帳にもちゃんと記入することができた。だからちゃんとですね、こうやって福音書を表すことができたんですよね。つまり神様はしっかりと用いられるんですよ。賜物を神様見出し、そしてその使命に生きるようにしてくださったんですよ。だからイエス様についていくのは間違いないんです。ここにも実例がありますね。皆さんいかがでしょうか。でも私たちはですね、このマタイは応答しましたが、我々が自由な決断に任されていますので、拒絶することもできるということですね。命と死、そして祝福と呪いをいつも目の前に置かれて、どちらを選ぶか。でもあなたは命を選べと言われています。でも私たちがそうじゃない方を選ぶことも許容されているんですね。だからこれ辛いと思いますよね。なぜそっち選ぶんだというもどかしさがある。そういう中で、でもマタイは本当に選んで、しかもですよね、仕事場にイエス様は、まあ、町の一番ですね、入り口にあったので、修繕所は町の、まあ、入り口にイエス様が来られて、職場放棄ですね。マタイは職場放棄してすぐに従っていったんですね。実はこのことをね、詩編119編の59、60ではこういうふうに書いています。詩編119の59と60、ちょっとお読み出しますね。詩編119の59、60には、私は自分の道を顧みて、あなたの誘しの方へ私の足を向けました。私は急いでためらわずにあなたの仰せを守りましたって書いたんですよ、ね、だから本当にですね、足を向けるんです。急いでためらわずにっていうことをね、詩編のね、この作者は言ってるわけですよ。まさにマタイはこのことをしていたのかもしれませんね。だからすぐに応答したんですね。皆さん考えてください。マタイはね、良い人間だったからイエス様が声をかけたわけではないんですね。つまり周りが見たらもう最悪だったわけですよ。でも心を見てくださった。他にもですね、主税人はいたんですよ。でもなぜマタイだったんでしょうか、ね、それはですね、自分の罪を認めてそこから離れたいという思いが彼はあったのでしょう。つまり悔い改めの精神、思いがあったという、その心を見られたんですね。皆さん、私たちはですね、今朝もう一度ね、神は心を見られるということを覚えましょう。で、この神様の視点はですね、十字架上のもう一人の犯罪人にも同じ視点を持たれたということがわかりますよね。あそこで目が悔い改めはしていないんですよ。でもね、お前はこの子を読んで何を言うんだということをもう一人の犯罪人をいさめましたよね。あのいさめる行為にまさに、ああ自分は愚かなことをしたというですね、悔いる心があったんですよね。それをイエス様は見られたんです。だからあなたは今日私と共にパラダイスにいるとも言われた。私たちの中に 悔い改めようとする心があるならば、悔いることがあるならば、イエス様は必ず来てくださるんです。罪を悔やみ認めるところにイエス様は目を留め、来てくださって招かれるんです。このことを覚えましょう、ね、心を見られるイエス様、罪を悔い認める心に来てくださるイエス様、そのイエス様のイメージをね、今日しっかり受け取っていきたいと思うんですね。皆さんイメージはどうでしょうかね。その招きに落とした、ね、マタイはどうしたか、今言いましたね。なんとですね、マタイはね、自分の家に招いたんですよ、ね、すぐに、つまりですね、伝道したですってことですね。で、これすぐ伝道集会開いたんですよね。まあお金持ちだったからね、たくさんの人が入ることができる家があったんでしょうね。そしてそこにイエス様も来てくださいと招いたんですね。最高の講師ですね。もう最高の講師であるイエス様を招いたというね。そして伝道集会をしたわけですね。つまりイエス様と彼らとのね、まだ救われてない人々との橋渡しを行ったんですね。同じ釜の飯を食うということをしたんですね。ここで食事をしたと、食卓に囲むことで関係は縮まうというふうにですね、これは私たちに教えている例ですね。まあ、ここからですね、愛さんの恵みということを私は歴史的に続けていますね。多くの教会は愛さんをしています。それはですね、使徒の働き の2章もありますし、イエス様がここでされていたんですね。で、当時はですね、よっぽど親しくないと食事をしないというのがイスラエルのユダヤ人の文化です。今もそうですね。つまり食卓を囲むことで関係は縮まるんです。ご飯だけではなくて、その時間を、その場の空気を、その食卓でおしゃべりを一緒に食べるからつながっていくんですね。皆さん家族はそれをしているんじゃないでしょうか。特に子供が小さい時はですね、やっぱりこうご飯すぐお腹減るからですね、子供を中心にね、ご飯作るということをしますよね。まあ大人だけになったらもう今日ええかなとかいうふうになるかもしれませんが、ね、子供だったらそういうわけにいかないですよね。家族はしている。でもそれはですね、深い意味があるんですね。食事を共にし、それをしているから家族になっていくんです。さまざまな事情で両親と暮らせなくなった子供が集う施設がね、日本にはありますが、いろんな約束事がそこにあるんですが、最も大切にされている約束事は一緒に食卓を囲むということです。しかも時間は朝8時と夕方6時なんですよ、多くが。まあ昼はね、いろいろ仕事とかも囲いたりするので、で、この8時と6時は一緒に集うということなんですね。つまりね、もちろんみんな他人同士ですよ。初めから家族などではなくて、毎日一緒にご飯を食べて食卓を囲むうちに家族になっていくという、これは実は一般の社会でもいろんな発達的な、ね、そういう教育学的にもこれは言われていることですよね。まあ、その証拠にですね、まあ、これは事実ですけども、夫婦は最初はもともと家族ではないですよね。他人なんですよね。つまりいわゆる血縁ではないということですよ、ね、でも子供から見ると両親は家族ですよね。でも冷静に考えると、自分のお父さんお母さん、自分のおじいちゃんとおばあちゃんは彼は他人だった、血がつながっていなかったんですね。でも毎日食事をし、食卓を囲みながら家族とされていくんですよね。一緒に食事をする家族であること、それは互いがね、受け入れ合って許し合って許され合っているということですよ。それを確認する場ではないでしょうか。許されているから安心します、そこにいていいんだよと無言のうちに言われます。それが家族であり、それが一緒にご飯を食べる食卓を囲むということです。もしかしたら教育学、発達心理の分野でもはっきり言われていますが、1週間、ね、例えば1日3回といえして21回ですね、21回のうち5回家族で食卓を囲むと、囲むこと、そうでない子は幸福感と情緒安定感と意欲とか学習習得率が違うそうですね。イエス様はまさにそういう心を持って、まあ、罪人ですよね、主税人とか、まあ、そういう人たちと一緒に食事をすることをあえてされたんですよ。許しているよ、あなたを受け入れているよということをですね、その生き様を持って、その行為を持って伝えるためですよ。 ね、私もですね、そのことを覚えたいんですね。だからそのことを大切にするから、教会では愛さん会ということをやってるんですね。私もですね、そのことの本当の霊的な意味を受け取ってね、私はそれを本当に継続できたらなと思います。皆さんですね、そのことを祈っていただきたいし、そのことゆえにハッと気づかされたらね、喜んでそのことのために自分を差し出していきたいと思うんですね。共に食事をし、そして共に私はそこにおられるイエス様の思いを共有していくということですね。何よりも聖餐式はそうですね、聖餐式は最後の晩餐と言いますが、そこでされました、あの箇所を読めば、どれだけあなた方と食事を一緒にすることを楽しみにしていたかということを言われています。ですから聖餐式が一番ですね、イエス様が十字架にかかるというものすごい壮絶な死を経験する前に弟子たちと経験したかった大切な時だったんですね。だから聖餐式ということを私は大切にし、イエス様を覚えるために本当に定期的にそれを守っているわけです。私は覚えましょう。ごめんなさいと悔い改めたら、どんな罪でも許すお方、その罪をいつまでも指摘し続けない方であることを覚えましょう、ね、イエス様はですね、悔い改めたらどんな罪でも許されるんですよ。教会もね、裁くとこではないですよね。私はね、本当にいろんな経験の中で、今まで素直にごめんなさいって謝っていいよって言われたら、次からまた謝るでしょう。でもその時にいいよって言わずに、すぐになんでこんなことしたとかですね、何度も何度も何度もですね、その傷口に塩を塗られるような、そういう経験をしたら、もう多分次には言わなくなって隠すでしょうね。もちろん私たち人間はそういう賭けがあるので、そういうことをしてしまう可能性はあります。でもそういうことを、あ、違うんだなと私は思わされて、聖霊様の力によってそうじゃないものとなっていきたいと思うんですね。それは祈りと御言葉によって変えていきますからね。ああ、私はそうだと思って絶望しないようにしたいと思うんですね。でもイエス様は本当に悔い改めたら、ダビデもしかりです、癒されます、許されます。御言葉、代表的な御言葉にこうありますね。第一ヨハネ1章9節に、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は信じて正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。アーメンですよね。清められるんですよ。もう一箇所、ヘブル 8-12 に、なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。思い出さないんですよ。忘れるんじゃないんですね。神様、あえて全部全知全能から覚えておられますが、思い出さないんですよ。あえて言われないんですよ。お前あの時あんなことやったなとか言って、またやるんちゃうかみたいなことを言われない。もう許したと宣言されるんですよ。だから私は安心してイエス様との関係を育ませていただくことができるんですよ。これが健全なイエス様のイメージです。皆さんどうでしょうか、ね、だから何度でも悔い改めることができるんですよ。今ですね、多くの若者への調査があります。何が一番怖いですか。当然ね、死ぬことと思うじゃないですか。でもね、死ぬことではないんですって。死ぬことはみんなが経験するからって、死ぬこともみんなですれば怖くないという、それ発想でしょうか ね。でもね、じゃあ何が一番だと思いますか。それは失敗することです。失敗することだから発言もできないし、何か聞き質問されてもみんなの前では答えることを躊躇するんですよ。正解を言わなくちゃいけないからです、ね、でもね、失敗してもいいんですよ。聖書は何度でも失敗して、ペテロしかり失敗だらけですよ。アブラもそうですよね、失敗しました。ダビデもエリアもみんな失敗だらけですよ。でもそれを積み重ねず聖書は記していますよね。だから失敗してもいいんだよと、失敗しても許される術がある、十字架と復活。だからどんどん本当に悔い改めて神様に向かっていくんだと。復活の命とはそういうことですよ。復活の命ということは失敗しても許されていくんです。十字架、イエスの十字架は完全完璧だから、許されない罪は一つもないということを覚えたい。だから教会はね、本当に失敗してはいけないとか、そういうもし雰囲気があるならば、それは大きな間違いです。私がそれを作っているんだったら、それを悔い改めたいと思うんですね。どんなことでも言っていいよと、ね、もちろん全員に言わなくちゃいけないんですよ。で、言える人限られてると思うんですね。それはだってお互い罪人ですからね。 この人に言ったらうわーって100倍やって帰ってきたっていう経験をすることがあるかもしれません。それはその人の弱さですからね。だから本当にその言った言える、だから小グループというのは尊いんです、そういう人との関係を作っていきたい。でも神様に言うことをためらわないでいたいと思うんですね。何よりもその悔い改めをすることはその人自身を解放するんです、罪からね。言ってないことを知ってるのは自分だけだとしたらずっと責めますよ。何かあるために自分はダメだダメだとね。だから私はその罪をしかるべく方に告白し、しかるべく人に一緒に告白をしたいと思うんですね。あの放蕩息子のお父さんのイメージをいつも持ってください。放蕩息子はそうだって気づいて、お父さん、肉のお父さんと天のお父さんに謝ったんですよね。あれ天のお父さんだけじゃないんですよ。だからでも放蕩息子の父はいつも待っていて、そしてまだ遠くに見えるその時に走り寄って、まだものすごい悪臭プンプン離るその息子を抱きしめてハグしてキスを何度もしたとあります。あれが私たちの信じる、私を本当に救うために命を捨てた神様の姿です。そのことを覚えましょう。許す神、あなたを包み噛む、そしてそのことをですね言われているのがイエス様です。そのことをですね本当に、非難しました、パリサイ人はですね入らなかったんですね。外から、窓があったので、なぜあなた方の先生は自然人たちや罪人たちと一緒に食事をするのかというふうに、11節でこう聞いたときにイエス様が言われました。イエスはこれを聞いて言われた、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人ですと、ね、そうですよね。これはもうその通りですよね。皆さんも健康な時に今日ちょっと病院行ってきますって言わないですよね。健康な時には行かないですよ。なんか自覚症状がある時にやっぱり行った方がいいかなって、病院嫌いの人もいますが、よっぽどでも病院嫌いの人が行こうと思ったら、よっぽどね自覚症状がある時ですね。そうです、病を感じるから病院に行くんです。そのことを明確に言われた。そして13節言いましょう。今日の中心セグです。3、はい、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。アメンです。そうですね、そのように言われたのであります。主はここで言われています。正しい人を招くためではないと、罪人を招いて第三まで救うためというふうにも言われています。パリサイ人はですね、自分は救われる必要はないというふうに思っていたんですよね。そのまま天国に行くと、そんなことはないですね。義人はいない、一人もいないわけですから。だからこれパリサイ人にももちろんイエス様は聞いてほしいと言われて、パリサイ人に対して言われている言葉ですね。そのために私が喜びとするのは真実の生贄ではない、生贄を下げていたんです。パリサイ人は決まってちゃんとね。でもそうじゃない、私が喜ぶのは真実の愛だと、あれまでだ、そういうね、本当に心が乾いている人に目を向けていく、そういう憐れみの、そういう愛を私は受け止める。あなたはどうか、どうなのかと、それを持っているのかということを問われたのであります。パリサイ人たちも病人なんですが、彼はその自覚がなくて、彼は自然に罪人たちは、ね、地獄行きだが、自分たちはこのまま御国天国に行けるというふうに思い違いをしていたんですね。だからイエス様はここで言われたんです。生贄ではないんだと、そういうことを言って学びなさいと言われたんです。この学びなさいというのはですね、当時の慣用句です。ユダヤ教の、ラビ、教師の慣用句なんで、つまりですね、彼らがいつも使っているんですよ。彼らがいつも学んでくださいというふうに使っていたのをイエス様はあえてここで使ったんですよね。だから本当にイエス様が目を開かれよということを言われることがわかるんです。彼の間違いを悟そうとされました。私は憐れみや子供が生贄や子供ない、これも旧約聖書のホセア6章6節の引用ですね。だから彼がいつも、ね、使って教えていることをそのままここでイエス様は使われたんですよね。イエス様は独特のやり方でもありますけれども、 愛と恵みと慈しみと憐れみ、ね、細かい規則を守ることにこだわりすぎていたんです彼らは、ね、いい加減に軽くね、愛とか恵みとか慈しみとかを扱っていたんです。私どうでしょうかね。私の罪の性質があるゆえに、またいろんな性格の傾向から何々すべき、何々せねばという立法主義に陥る誘惑や危うさはあるんです、ね、昔ですね、何々せねばというふうにですね、ある僕先生がネバネバ、ね、何々せねばネバネバということが立法主義傾向のクリスチャンを納豆クリスチャンだというふうに言いましたね。ネバネバネバネバって。どうですか皆さん。あるですね、まあ、信徒の方がですね、この教会を表現するときにですね、息がしやすい、呼吸ができる教会と言われましたね。あ、私嬉しかったですね。皆さんどうですか、この教会呼吸しやすいですか、ね、深呼吸できますか、呼吸するときにちょっと躊躇しますか、ね、これ本当大きな問題ですね。あの教会ってやっぱりあのもちろん語る御言葉はまっすぐである必要がありますが、雰囲気が大事です。雰囲気というのはですね、聖霊の雰囲気です。人の愛の雰囲気じゃなくて神の愛が溢れてる雰囲気です。神の愛とは厳しさもありますよ。これ間違いないでくださいね。あの居心地がいいっていうのは時々ね、あのはびこるとそれ間違ってしまうんですね。私たちが居心地がいいとはそれは100見たら100通りあるので、そういうで居場所となるかですよ。耳の痛いことを言ってくれても、私はここに本当の愛があることを、ね、感じるかどうかですね。厳しいことも言ってくれるっていうことですよね。でも居場所があると。でも私はですね、立法主義に陥りやすい傾向があるならば、これしたらダメ、これしたらダメというふうなことが、もしそれが雰囲気としてもあったら、息が詰まるでしょうね。そうなってはいけませんね。息がしやすい、呼吸ができる、つまり霊的呼吸ができやすい教会となりたいと思うんですね。皆さんそこはアメンですかね。もしかしたら、いや息が詰まる教会もいいんじゃないかって思わないでくださいね。息がしやすい教会ね、精霊が溢れ流れ、心拍数も上がることなくね、まあ、違った意味でお友達と思いっきり礼拝したら心拍数上がりますけども、心拍数が上がることなくですね、霊的深呼吸ができる、そういう共同体でありたい。ね、一つ一つこれをしていいのかというふうなことを考えると萎縮してしまいます。そこに居場所は持ちたくありません。そうではなくて、精霊が溢れ流れ呼吸しやすいかですね。もちろんね、それぞれのね、持ってまいたものの傾向もありますので、ね、だからその人たちの、ね、本当に養われる教会かどうかということもね、あの本当にそれはありますが、でも私は本当に精霊が溢れ流れ呼吸しやすいというのが、私は一つの判断基準となって牧会をさせていただきますね。それは御言葉をまっすぐに語られて、神の本当の愛が溢れているところです。皆さんそこがそのことを覚えて祈っていただきたいですね。そして使命と賜物と使命に生かされていくということです。私はですね、そういうことを覚えながら、イエス様はそのパリサイ人に違うんだということを、気づきなさいということを言われました。そして私が来たのは正しい人を招くためじゃなくて、罪人を招くために来たんだ。つまりあなたを招くために来たんです。あなたを招くために来られたんですよ。今日もあなたを招くためにここにおられるんですよ。あなたがね、いろんなことを考えてると思います。いろんなね、こと、まあ、思ってると思います。あの人に対して、またこの教会に対しても思ってることがあるかもしれません。でも大事なことは、あなたの思いがなることではないんです。神の思いがなること。これもある調査ですね。多くの日本の教会に来ている人は自己実現のために来ているということですね。この前聞きました。そうかなと思いましたけどもね。いや、そうかと思ってね。本当、牧師の国でそれを祈っていく人がいますよね。でも本当に神様の御心がなることを願うんです。ね。だからそれが私たちは、ともそれはずれていくので、絶えず絶えず神様といつもディスカッションしながら、微調整していただきながら、神様に留めていくんですよね。これを本当に立てられた教育者を筆頭に、そして皆さんも一人一人がそれを成していくんですよ。あの人に任せといたらいいではない、一人一人がしていくんですよ、ね、それがカトリックからプロテスタントに分かれた一番の理由ですよね。御言葉のみ、恵みのみ、信仰のみでしょ。だそのことをね、私は覚えて、このイエス様の招きを受け取って、そしてこのもし主の御声を聞いておならば、その機会を逃すことなく神様に応答したいと思います。悔い改めるのに遅すぎることはありません。そして神様にですね、ますます私たちが どうか使ってくださいと、使っていただきやすい投与偽造となっていきましょう。そして共に互いのために祈って、今日最初に書いたねイエス様のイメージがもし今日御言葉を聞いて違ったならば、もう一度限り直してそれを持ってね生涯を歩んでいきたいと思います。祈りましょう。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。天の父神様、ありがとうございます。あなたは今日私たち一人一人を招くために十字架にかかり、死に打ち勝って復活しかされました。そして今日も私に来なさいと招いてくださっています。あなたには本当の安らぎがあります。本当の許しがあります。本当の救いがあります。そして本当の生き方があります。本当の喜びがあります。どうかそのイエス様ともう一度関係を整え直させていただいて、どうか賜物と使命に生かさせていただきますように感謝します。祝福します。イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
冒頭の賛美を下げ出しましょう。一番を持って賛美し、その後生産式の恵みに預かりましょう。